しくじり先生めっちゃおもろかったっすね。あの10日のりょうくんがね、私はこうやってしくじったっていう番組をやってて、番組トークをしてて、それを聞いてたんですけど、なんかね、もういろいろツッコミどころがあって面白かったですね。まず3人の生徒っすよね。まあ、保坂と風子さんとラジオとか上田さんっていうのがいたんですけど、まあ多分保坂と亮がやりたくて番組をやって、まあ、公式トーカーである風子さんを呼んで、あとまあ公式になりたい新人代表みたいな感じで上田さんを呼んだのかな。でまあ俺見た感じだと、あれ3人とも先生やんのかなって思ったんですけど、やんなかったんですよね。なんかあれでしょ、あの面白いを追求したあまりストレスが溜まって、他の番組で発散しちゃう先生と、面白くないのに公式になっちゃった先生と、あと数字にとらわれるあまりゲストを呼びまくっちゃう先生じゃないですかね。あれ違うのかな。なんだろう、俺全部台本書けるけどな。まあ保坂はもうしょうがないんですよね、そういうスタイルでやってるんで。まあ風子さんもね、当時あのなんだっけ、足りない3人組でつまんないのに公式になってるやついるよねっていう話をして、まあ確かにね、システム上そうなっちゃうのもね、しょうがないんですよ。で風子さんのも多分その例だと思ってて、なんか一回特大ホームランを打っちゃって、多分企画かなんかに乗って、それで多分公式に選ばれたんで、別になんかそれ以降ね、ホームランを多分狙おうとして面白くないというか自信がないんじゃないんですかね。だから別に全てが全て面白い話をしてるっていうか、面白いっていう基準で選ばれてないんですよね、公式トークを。だからなんかね、全然気にしなくていいのにってすげえ思うけど、なんか悩んでるんですよね。なんだろう、てかなんなら別にね、もう公式バッジ持ってんだからさ、あのもうそういう目で見られるわけじゃん、周りにも、あの人公式なんだっていう。だから多分もう調子乗って自分の好きなこと話せばね、多分何でも面白く聞こえるんじゃないかな、公式っていうフィルターがかかるから。だから別に変に悩む必要ないのにね、なんか悩んでるっていう感じの人ですね。あ、まあ上田さんはあれですよね、あの地元の友達とか周りの人の方が面白いっていう珍しいとお母さんで、多分アナリティクスを気にしすぎたんでしょうね。で多分公式になりたいと思ってるんですけど、そりゃあね、ゲスト会の方が伸びちゃうんですよ。なんでって、自分じゃない要素が入ってくるからね。でそれはおそらく自分じゃない数字だし、それで伸びてもしょうがないっていうのがあるのに、多分それを分かってなくて単純に伸びたから、じゃあゲスト呼ぼうってことで多分ゲスト呼びまくってると思うんですけど、それで公式になっても嬉しいのかなっていうか、いいんですかね、もう自分に実力はないよって言ってるようなもんなの。早くね、クリップ数50いかないとフルマラソンでしたっけ、多分今から行ってきてほしいんですけど、どうなんですかね。まあ変に目指さなくていいと思うんですけどね、自分が面白いと思うことを話せれば。まあまあそんな感じでね、りょうくんもなんでしょうね、しくじってたとは言ってたんですけど、まあいいや、まあしくじり先生の内容っていうのが、まあなんかもっと公式でこういうことやってましたみたいな、こんなひどい行動してましたみたいな、まあ詳しくは聞いてほしいんですけど、なんだっけな、なんかリスナーとかに媚びすぎちゃってキャラを曲げちゃったのかな、でなんか苦しんでるみたいな話は聞いてたんですよ。でまあそれで他の周りの人気の人が出てきて、それに嫉妬して、まあ社長に DM 送っちゃったりとか、 人気のない自分の番組に対して仮のツイッターのアカウント作って、俺の番組面白いよねっていうつぶやいちゃうとかをいろいろやってたみたいな話をしてましたよね。で、りょうはね、何が面白いかっていうとね、5日前にリスナーにめちゃめちゃこびた配信をしてるんですよ。で、多分ね、どっかで言ったと思うんですけど、あいつはこれからも多分こび続けるから、てかやっぱキャーキャー言われたいから、料理とイケボしかやらなくなるって言ったんですよ、ツイッターとかなんかで。でしたらやっぱりなんか料理ばっか作ってるとか、違うな、料理と自撮りしか載せなくなるって言ったんだ、ツイッターで。でそしたらやっぱそれが重めになってきてたんですよね。だからやっぱキャンキャン言われたいんだなと思って。でまあ確かに彼はイケボで、そうなんだよな、まあ求められることをやればよかったのにな。でもやっぱ自分が苦しくなっちゃうんだろうな。でもやっぱ求められるものに応え続けるってある意味プロじゃないですか。なんか芸人さんとかでも自分のキャラを変えて、なんか本来の芸風とは自分のキャラが違うんだけど、求められるのはそこだから、それに応え続けるみたいな、そう、ある意味プロのスタンスでいいなとは思ってたんですけど、まあそれをね、しくじりと捉えているんで、彼はどうなんですかね。まあでも実際そうだろうな、裸の王様というか、そういう自分にも気づいてるんだけど、やっぱりキャーキャー言われたいというか、やっぱ注目されたいっていう欲が一瞬生まれた時にそういうことをやっちゃうんでしょうね、気の迷いかなんかで。でも全然それで再生とか稼げるならね、もうなんかその調子乗る波が来た時だけ収録して、まあ落ちてる時はね収録しないっていうスタンスで、もうどんどんやり続ければいいと思うんですけどね。いや今後どうなっていくか楽しみですね。まあ今後も変わらず多分料理とイケボの話しかしないと思うんですけど、あとやっぱちょっと思ったのがあれですよね、他のトーカーが優しすぎて、保坂のボケが全部殺されてくっていうのがね、聞いてて面白かったですね。若干プロレスをやろうっていうか、結構強めのことを言ってボケたつもりなのに優しくなだめられるみたいなくだりが何個かあって、でそれに途中から気づいたのか、自分の中で自己完結するように話すようにしてたのがすごい面白かったですね。いやなんかやっぱ芸能人のラジオと素人のラジオって何が違うかっていうと、面白い関係なく本音を流せるっていうのが多分素人のできることっすよね。やっぱ芸人とか、まあ芸能人の方ってそれなりに何だろう、公式というか面白みがあって、面白いから本音を話すし、面白いことしか話しちゃいけないみたいなのがあると思うんですけど、まあ面白いというか求められるものかな。まあでも素人はそれ関係なく本音の感情を話せるっていう強みがありますよね。だから別にそこで勝負していけばっていうか、そういうのを話していけばいいのに、同じ土俵に乗ろうとするから、多分同じ面白いで評価しようされようとするから多分苦しくなるんだろうな、比べちゃって。だから本当に話したいこと話せばいいのになっていうのはすげえ思いますね。まあ言うて俺もあれなんですけどね、意識はしないにしても、なんだろうな、こういう尖った内容を配信しなきゃとか 若干ね、囚われてる節はあってね、全然更新できてないんですよ。いやー、でもやっぱむずいですよね。いや、バチクソも最近そういう傾向があって、この前チェクさんに言われました。まあでもね、やっぱね、聞かれるってね、気持ちいいんですよね。なんでまあ結局はね、バランスが必要だと思いますよ。自分が無理しない範囲で求められることをやるっていうのがね、まあ一番合ったスタイルなんじゃないかなっていう。まあ一番ね、関係なく苦しくないスタイルで言うと、数字を気にせずに話したいことを話すっていう。まあそれを仲いい人が聞いてくれるみたいな環境を作り出すのが、まあ一番いい気がしますけどね。まあよかったらね、生徒の3人もしくじり先生としてね、台本作っていただきたいですね。全然俺もなんだろうな、尖りすぎて炎上しちゃった先生として全然上がるのでよかったら台本書いてみてください。まあこういうパクれるっていうのも素人の強みだよね。まあ企画に著作権はないって言うけど、やっぱあからさまにパクるとなんか言われるから、こういうしくじり先生とか〇〇王とかね、どんどんパクったらいいんじゃないかなと思います。いやー、これからも楽しい配信楽しみにしてます。じゃあ今日はこの辺で、おやすみ。